天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では豊富町にお邪魔しております。今日はこの豊富町の中でも大規模装置という場所に来ています。今日はこの辺りの自然ですとか、それから皆さんもきっとご家庭でよく飲まれていると思います豊富町さんの牛乳などのお話をいろいろと聞いていきたいと思っています。今日お話を伺いますのは豊富町役場農政課酪農係の井上智則さんです。井上さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、私ども今日豊富町をやってきまして、その後ですね、井上さんに連れられてここ大規模装置まで連れてきていただきましたが、とっても素晴らしい場所に連れてきていただきましたね。はい、大規模装置ということで、はい、大きなですね、草原といいましょうか、はい、主に酪農地帯ということですので、牛を放牧しているような場所になっているんですけれども、はい、その、場所がですね、もう見渡す限り360度ですね、はい、もうほぼ地平線といいましょうか、この丘のラインと、空のラインがくっきりと見えているような、そんな素晴らしい風景が広がっています。ちょうど、夏がちょうど終わった頃ということで、秋らしい涼しげな風が吹いておりまして、少しずつ涼しくなってきてはいるんですけれども、まだまだ丘の緑が鮮やかでですね、今日はちょうど天気も雲はあるんですが、晴れ渡っておりますので、とても気持ちのいい風景が広がっています。さあ、井上さん、今日はこの豊富町の大規模装置についていろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは今日まず私たちがお邪魔しておりますこの豊富町について教えていただきます。
はい、はい、今161個の酪農を、
はい、
豊富町で酪農やっておりまして、でその中で、もうその他にですけど5個の、
はい、
肉用の牛を飼っている農家が、おります。
畜産ということですね。
畜産ですね、
はい、うん、
で町全体の装置面積は13,000ヘクタール、
はい、
で牛の、これはお乳を絞る牛になりますけども、
はい、
今年の1月の数字ですけれども、15,000、
はい、すごい、
383頭ということで、
牛の数が、
豊富町の人口が4300人くらいですので
3倍以上ということになりますね。
いかに多いかということがお分かりいただけるかと思います。
1人3頭牛を飼っていると言っても過言ではないという感じですね、はい、はい、
で平成22年の、
はい、
乳量、
うん、
牛乳の総数ですが、
はい、
67,523トンということで、
ちょっと人、はい、ね、この数字を聞いただけでは分かりませんが、おそらくものすごい数なんだなというのが分かりますね。はい、
で1頭からの大体の乳量が 7101kg ですので、約7トンの牛乳が1頭から絞られると。
1年間で、
はい、
すごいですね。すごく働いていらっしゃるんです ね牛さんたちね、はい、
で豊富町のですね、
はい、
牛乳を絞っている牛さんの種類なんですけれども、
はい、
よく皆さん目にすると思うんですけど、白と黒の斑点のついた、
うんうんうん、
ホルスタイン種というのは、
ホルスタインというんですね、ちょうど、私たちのすぐそばにもですね、はい、牛たちが水を飲んだり草を食べたりしています、はい、
がほぼ 100%、
うん、
この他にですね、
うんうん、
ジャージー種という牛が、
聞いたことありますね、
茶色いちょっと小柄の牛が、
はい、
何頭かいる程度です。
はい、
でホルスタイン種なんですけれども、この日本でも最北の方に豊富あるわけですけども、
はい、
この 冷涼な気候とですね、うん、良質な牧草が取れる土地柄なもんですから、
はい、
本当に良質な牛乳を出してくれまして、
うん、
今も豊臣牛乳といえばですね、全道規模で皆さん飲まれてるかと思います、
はい、そうですね、はい。まあ、この豊臣牛乳といいますと、まあ、漢字で書かれている豊臣牛乳ということでですね、はい、あるんですが、まあ、いろいろとパッケージなどもありまして、
ええ、
まあ、特にお店の名前を出してしまいますけれども、セイコーマートさんなどでも、
はい、はい、
パッケージがね、そのお店用にもありますし、ええ、それから、サロベツ湿原センターで以前お話を伺った時には、全道からまたさらに飛び出して道外へ出荷する際のパッケージというのもまた一つ違っているというお話でしたので、まあ、いろいろとですね、場所やお店によってパッケージは違えども、ここは豊富町から、牛乳が全土そして全国に向けて、発送されているというのは間違いないということですが、この広さと今のお話を聞けば、はい、はあ、大体そうだったんだなというのがなんとなくわかりますね、はい、4300人ほどの人口のうち現在なんと161個が酪農家、
はい、
そうですね、ということなんですけれどもね、もうとなりますと豊富町の、まあ、一帯一路の、まあ、基幹産業となっているのがこのもう酪農ということになるんでしょうかね、
は
い、
そうですね、うん、豊富町の酪農はですね、
はい、
まあ、地元の JA さんだとか、
はい、
まあ、いろいろな、まあ、機関のご協力もありましてですね、
はい、
豊富町の主産業として、
うん、
順調に、今まで発展してきたわけです。
なるほど。それにしても、まあ、ただね、牛乳を絞ってご家庭で味わうというだけではなくて、これほど大規模な、はい、本当にですね、牛乳の、まあ、産業が発展している町ということですので、
はい、
まあ、ただね、本当に絞ってすぐ取るだけでなくて、それを発送するまでには、まあ、いろいろなね、大きな施設なども加工を通してね、まあ、いろいろあるかと思うんですが、今日はそういった詳しいお話なんかもこの後聞いていきたいと思っています。
はい、
さあ、それでは井上さん、続きまして、今日私たちが連れてきていただいたこの素晴らしい大規模装置なんですけれども、はい、ここの場所について教えていただけますでしょうか。
はい、本牧場は、
はい、
豊富町の市街地から東に約 10km、
うんうんうん、
豊富温泉から少し、東に入った中なんですけれども、
はい、うん、
見ていただいての通り、宗谷丘陵の一部に属しております。で、昭和41年にですね、造成がされまして、
うん、
総面積は1416ヘクタール、まあ、ちょっと言ってもわからないと思いますけど、
そうですね、はい、
まあ、札幌ドーム、
はい、はい、
行かれたかと思うんですけども、
はい、
で約256個分それもちょっとピンとこないかもしれませんけれども
よく使われるのは東京ドーム10個分とか、
はい、
5個分とかあるんですが、です、ね、桁が違いましたね。256個分ということですので、
で管理はですね、
はい、
今町の手を離れまして、
うん、
豊富町振興公社という会社が指定管理者制度、
はい、うんうんうん、なるほど、
を受け入れまして、
はい、
運営をしている。
今日私どもですね、豊富町の役場から、ここまで連れてきていただいたんですけれども、まあ、約10キロということで10分程度でここまで着くことができました。まあ、その途中ですね、山合いの中を走ったりですとかしているうちに、だんだんだんだんと視界が開けてきまして、この素晴らしい景色が広がってきたわけなんですが、きっとですね、途中の山道なんかも、もう少しすると紅葉の季節などになるとまた綺麗で、まあ、ドライブなんかにもとてもいいところなんじゃないかなっていうのを ね、
そうですね、
考えたりしましたけれどもね、はい、やはりどうなんでしょう、この辺りというのは観光シーズンっていうのは、はい、そういった意味でここを訪れる方というのは多いんじゃないですか。
夏休みになりますと家族連れが多く見られますし、
うん、
少し外れますと、
はい、
まあ、ライダーとか
が
よく寄られて、
そうですね、もうここを駆け抜ける爽快感というのはですね、
はい、
本当にもうたまらない、まあ、北海道に来たなという感じをですね、きっと感じていただけるのではないかと思います。はい、さあ、親子連れも多いということでしたが、今日はたまたま風が強いんでしょうか、いつもこのような感じですか。
いや、だいたいこの地帯はですね、うんうん、強風地帯でして、
ああ、そうなんですね、
風の吹いてない日の方が珍しい、
ああ、そうなんです、
という形になってます。
本当に気持ちのいい景色が360度広がっている、そんな場所がこの大規模装置です。よくですね、読み方を大規模装置というふうに間違われる、はい、ということもあるそうなんですが、はい、これはあえて大規模装置ということで、
これはもう大規模装置牧場ということで、
あ、牧場ということになるんです ね、
そうですね、
なるほど。昭和41年に造成がされたということですから、
はい、
その頃から 大規模装置というふうにね、ええ、言われている。
そうですね、私もあの豊臣生まれ豊臣育ちなんですけれども
、はいはい、
昔から大規模装置、うん、大規模装置というふうに聞いております。
はい、あの大規模という皆さんがよく使うねその漢字に草地のあの装置ですねって書いて、はい、大規模装置、ぜひ覚えていただければと思います。さあそれでは私たちのすぐ後ろにも、迫ってきております可愛らしい牛さんたちなんですけれども、はい、ここの大規模装置で飼われている牛たちについて教えていただけますでしょうか。
はい、あのここにいる牛はすべて3ヶ月から6ヶ月の牛です。
え、ということはまだ生まれて間もないということでしょうかね。
そうですね、今、はい、放牧されてるのは、まあ、もう大人みたいな、
うん、そうですね、
ですけれども、はい、これはまだ子供です。
あ、なるほど、はい、うん、意外でしたね。なんだこう親子でいるという感じではないんですね。
そうですね、
はい、うんうん、
であの夏の間はですね、はい、見ていただいた通り、青草を食べて、
はい、
広々としてですね、
うん、
まあ、ストレスなく育ちます。
なるほど。
で冬の間にはですね、はい、夏に収穫した、
うんうんうん、
サイレージという、
あ、それは何という飼料ですかね。
いや、夏にですね、はい、草を買って、
うん、
それを乳酸発酵させるんですね。
発酵させる、はい、はい、
それを冬の間食べさせて、
あ、
もちろんあの配合飼料といってトウモロコシだとか、
あ、はい、
そういうのも食べるんですけれども、
うんうんうん、まあその原料となっているのはこの同じ草だということなんですね。
そうですね、
うん、
あと夏の間乾燥させて、
うんうんうん、
あの丸く巻いてるのよく見たことあると思うん
ですけど、牧草ロールですね、はい、
その乾燥ロールだとかも食べさせています、
は
い、
なるほど、はい、
で夏の今夏放牧期間、夏季放牧期間というんですけれども、
うんうんうん、
だいたい5月の中旬から、まあ、入牧というのを行いまして、
うん、
で10月の下旬あたりでだいたい1500から1600と受け入れてます。で冬季なんですけれども、
はい、
冬季社外期間という、
は
い、
あ、社で飼うと書くんですね、
はい、そうですね、
はい、
下旬から10月の下旬から、
うんうん、
また5月の中旬まで、今度は約1000頭ぐらいまで減るんですけれども、
はい、
で1000頭ぐらいをそこでまた育てましてですね、
はい、
約20ヶ月ぐらいで各農家に戻りまして、
はい、
各農家で今度働いていただくと、
そういう流れになってるんですね、はい、この形はいずれの酪農地帯でも行われていることなんでしょうか。
よく町営牧場なんていう言葉あちこちで聞かれるかと思うんですけども、
は
あ、ほぼこういう形取ってるんじゃないかと、思われますね。
それにしても今も1600頭いるということですから、パッと見ただけでは100頭ぐらいしか目につかないんですが、これ以外の場所にももう皆さん散らばって、はい、
山の向こうにもまだまだ装置が広がってますので
そうですね、丘ですので、はい、片面は見えているんですが、その奥ということは、奥というのはなかなか見ることができないんですが、ちょっとその丘を越えるとまた牛がいて、
はい、
その奥にもまた牛がいてということで、まあ、1600頭もいるんだということですのでね、もうどれほど大きな規模の、場所かというのを分かっていただけるかと思いますね。さあ続きまして、その牛さんたち、いよいよ20ヶ月を過ぎますと各農家さんの方へ返されるというお話が今ありましたけれども、はい、豊臣牛乳というともう有名なですね、本当にブランドとして皆さんもよくご存知かと思います。この豊臣牛乳について教えていただけますでしょうか。
はい、冒頭にもありましたけれども、
はい、うん、
まあ、北海道の牛乳としてブランド化した、うんうん、まあ、豊臣牛乳なんですけれども、はい、株式会社豊臣牛乳公社という、
はい、こ牛乳のパッケージにおそらく書かれてますね。
裏に書いてあります、
はい、うん、見たことがある気がします、はい、
で実社基準の非常に高い衛生基準の下で、
うん、
生産されてます、
はい、
平成12年にですね、うん、現在の場所に移転して、
はい、
まあ、増産しているわけですけれども、
はい、
豊臣牛乳は、うん、まあ、東北のスーパーだとか、
はい、
まあ、札幌県のスーパーでも販売されてますし、で先ほどのお話にもあった大手コンビニチェーンのセイコーマートさんでは、
はい、うん、
全店舗で、はい、豊臣牛乳が北海道牛乳として販売されて、まあ、皆さんから高い評価をいただいております。
そうですね、テレビ CM なんかでも、
はい、
まあ、豊臣牛乳のアイスクリームですとか、豊臣牛乳ということでですね、まあ、もう大々的に PR をしているわけで、この北海道の牛乳ということで応援していこうということもあるかと思うんですけれども、
はい、
それはもちろん、まあ、日頃皆さんが通っていらっしゃるスーパーでもきっと見ていただいたことがあるかと思いますね、
はい、
まあ、豊臣の町は牛乳の町ということで、豊臣で飲む牛乳というのはですね、なんとなくスペシャルな感じがしてですね、
はい、
まあ、ここ ここで取れた牛乳を飲んでいるんだと思うと本当にね嬉しくなってしまうところがありましたが、まあ、豊臣の皆さんというのは本当に地産地消といいましょうか、ここで取れた、まあ、全国にも発送されるような美味しい牛乳を家庭でも、まあ、常に味わっていらっしゃるということなんですが、皆さんもスーパーで出ている牛乳というのを買っていらっしゃるということなんですね。
学校給食でも出てくる牛乳は豊臣牛乳です、は
い、そうですね、はい、当たり前のことなんですけれども、ね、自分の町の牛乳なんだよということで子どもたちもきっと誇りを感じているんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
はい、豊臣出身というとなんとなく牛乳っていうのが出てきそうな感じがしますけれどもね、はい、まあ、皆さんよくご存知のこの、豊臣牛乳というのはこの一社の、豊臣牛乳公社さんの方で、まあ、全て販売がされ行われているということなんですね、はい、はあ、なるほど、皆さんもぜひですね、まあ、カルシウムも豊富なねこの北海道でまた取れたという美味しい牛乳豊臣牛乳を味わっていただきたいと思います。さあそれでは井上さん、はい、ここ大規模装置なんですけれども、まあ、これほど広大な土地があるということでまたこんな素晴らしい自然にも恵まれておりますので、はい、きっと1年を通して何かイベントのようなものも行われるんじゃないかなと思うんですがいかがでしょうか。
そうですね、毎年7月の第1週の週末になるんですけれども、はい、うんうん、自転車競技のサロベツ100マイルロードレースというのが
100マイル、
はい、開催されております。
なるほど、
以前はですね、うん、豊臣町自転車祭りということで、
はい、
うんうん、町主催で開催されていたんですけれども、
は
ー、平成15年からですね、東北自動車競技連盟というところの主催 で、
はい、
開催しております。
はい、今年も行われて、
今年も行われまして、うんうんうん、220名の参加によりですね、
はい、
この、まあ、結構アップダウンの厳しい、地形の中でですね、
はい、
順位を争って参加されました。
まあ、毎年200名を超える参加者がいらっしゃるということなんですが、
はい、
まあ、この私たちが入ってきた道というのはまだまだ、入ってきたばかりのような感じで、
はい、
実際256個分ドームのね256個分ある大きな敷地ですので、周りにぐるっとまあ道路がね出ているとは思うんですが、はい、実際アップダウンが厳しいとおっしゃいましたが、
はい、
まあ、かなり自転車を漕ぐにはハードなコースなんでしょうね。
かなり選手の皆さんも、
うん、
私も見てるんですけれどもかなりきついようですね
でもそうですよね、はい、普通のレースのイメージですと、まあ、平坦な道をわーっと一気に漕いで、ところどころ難所があって、
はい、
厳しい坂道があったりするかと思うんですが、ここの場合は常にアップダウンですもんね。
そうですね、
はい、まあ、この151キロほどですかね、100マイルということになりますと、はい、おそらくこの150何1キロというのはこの敷地内でコースを設定できるんでしょうか。
一部ですね、敷地外にも出るんですけれども、
うんうんうん、
ほぼ 半分以上はこの敷地内走るような形になってます。
なるほど、なんかそのイベントの中でも豊臣らしいポイントというのはいくつか設けてらっしゃるんですか。
いろいろ、まあ、やってはいるんですけれども、
はい、
なんて言うんでしょう、こう選手の皆さんはですね、
うんうん、
こうやってる最中牛も見ることがなかなか、
まあ、
見ていただきたいんですけれども、
はい、そうですね、
景品なんかでも豊臣の特産品を出してみたりですね、
はい、
いろいろ特色ある競技にしてます。
そうですね、まあ、自転車乗られている方は、まあ、全道でもとても多いですけれども、はい、まあ、レースに参加されている方もその中でもとても多くてですね、まあ、今回はこれは自転車のみのレースということですので、
はい、
以前は自転車祭りということだったんですが、今はサロベツ100マイルロードレースになっているということですので、はい、知らなかったわという方ね、ぜひこれトライしていただければと思いますね、はい、はい、こうして、まあ、本当に気持ちのいい季節ですのでね、夏の時期というのは、7月の第1週の週末に行われておりますこのサロベツ100マイルロードレースというのもあるそうです。その他年間を通してのイベントというのは特にないですかね。
ないんですけれども、うん、後ろに坂の上の雲の、
はい、はい、
NHK
さんで、そうなん
です
、これはロケ地になったということなんですよね。
そうです、うん、今年の12月に放映されるんですけれども、
はい、
確か第3部だったかと思うんですけれども、
12月はもう少しですね、はい、撮影はいつ頃行われたんでしょう。
撮影はですね2年前の、うん、それも12月極寒の中で
2年も前になるんですね。
そうなりますね、
うん、 なるほど、ここがですねどういったきっかけでロケ地に決まったんでしょう。
この、宗谷丘陵という、先ほどお話ししたかと思うんですけれども、この丘陵地帯がですね、
はい、
旧満州、203高地というんですか、
はい、
旅順攻撃を行った、ところに本当に似ているようですね。
そうなんですか。当時ね日本からもたくさんの方が行ったという、満州ですけれども、なんとこの豊臣がその場所に似ていたということなんですね。
そうですね。
それを知ったスタッフの方がおそらくここでロケを行うということになったと思うんですが、そのシーンというのはどういったシーンだったんですか。
本当に冬です。
冬、
寒い中、
私も
エキストラで、
あ、本当ですか。どういった役を井上さんは。
普通の歩兵です。
じゃあもう兵隊さんの格好をして出てきたわけですね。そういった経験というのはなかなかできることがありませんが、
そうですね、
どうなんでしょう、町民のエキストラという方も大変多かったんですか。
いろいろ参加されてました。町の職員なんかですと、ほとんどもう行ってましたんで。
そうなんですか、いやでもそれはねなかなかできる体験ではありませんの で、
12
月ということで、あと2ヶ月ちょっとですけれども、楽しみですね。
自分が映ってるのかどうかわかるかどうかも。
そうですね。テレビが放映された後でもまたこの大規模装置というのが一躍有名になって、来年あたりはこの、ドラマを見たよということで、映画ですかね、こちらを見たよということで訪れる方も増えるんじゃないでしょうかね。
そうあってほしいですね。
そういった観光面でのね、この活用というのもされているかとは思うんですが、ますます期待ができそうですね。さあここまでですね、ここ大規模装置についてさまざまなお話を伺ってきましたが、牛の話などを通してですね、いろいろと牛乳になるまでのお話などを聞くと本当に参考になることばかりでした。この大規模装置という場所は本当にですね豊臣町を誇る、素晴らしい場所だというのをね、今回感じることができましたが、改めてですねこの大規模装置があるよという豊臣町の魅力というのを井上さん自身から教えていただければなと思うんですが、
まず豊臣温泉、アトピーなどのですね、皮膚疾患に非常に効果があると高い評価いただいていますし、利尻礼文サルベツ国立公園ということで、日本一の高層湿原、
そうでしたね、
のサルベツ原野ですね、そして豊臣牛乳と、魅力を挙げればキリはないんですけれども、
いや本当にそうだと思いますね。
猿仏原野をですね、ぜひ散策していただいた後に、温泉で、
そうですね、
一汗流してもらってですね、風呂上がりには豊臣牛乳で、乾杯していただきたい。
なるほど、牛乳で乾杯というのもなかなか健康的でいいかと思いますけれども、さあこの後ですねもう一度豊臣町を訪れて3回目の手塩川物語が豊臣町で、今度取材を行いますけれども、3回目には今ご紹介いただきました豊臣温泉についてお話を伺う予定となっております。さあアトピーや疾患などにも皮膚疾患に効果があるということだったんですが、これまたあまりお話するとね種明かしになってしまいますが、とても珍しい性質ですよね。
入っていただければ分かると思うんですけれども、表面に油が浮いてます。
そうなんですってね、かつてですね、泥炭地点、地帯ということもあったそうなんですけれども、そのサルベツ出現センターでも若干濁る水の中に油が浮いているのを実は、1回目の取材の時にですね見ることができましたが、いや本当にですね油が浮いている温泉というのはなかなかないんじゃないかなと思いますし、また香りといいますか、匂いもまた独特だそうですもんね。
そうですね、
はい、
中入っていただければすぐ独特な、石油の匂いがしますんで、
そうなんです。ですがそれがなんとアトピーですとか皮膚疾患にもとても効果があるということで、当地の皆さんなんかもね、よくいらっしゃるということかもしれませんが、このような高い評価をいただいている豊臣温泉で、汗を流して牛乳で乾杯ということだったんですが、どうでしょうか、飲み会の時牛乳で乾杯することなんかあるんですか。
豊臣のあるんですね、
はい、
イベントあったりしてするときに牛乳で乾杯っていうのはありますよ。
本当ですか。さすがですね、
ありますよ。
じゃあ皆さん牛乳をお手に持ってくださいということで、皆さんで牛乳を継ぎ合って、それでは乾杯お願いしますということで乾杯 って言って白い牛乳を皆さん掲げるわけですね。
飲むということですね。
さすが豊臣ですね。これもいいお話ですけれども、はい、さらにですねここの大規模装置にはレストハウスということで、10月下旬でこの放牧が終わりますので5月から10月下旬頃までになりますが、このすぐ近くにあるレストハウスではなんとまあお食事もさることながら、1杯100円あ違った
飲み放題です
1回100円で飲み放題、はい、ということなんですよね。これも豊臣らしいと思ったんですが、これはオープンしている時間だといくらでも100円で牛乳飲んでいいですよと。
そうですね、
いうことになるんですね、これは嘘でなく本当ですね。
本当です、100円で飲み放題になってます。
すごいですね、はい、ですので、まあ、皆さんお手頃な価格でですねお腹いっぱいになるまでこの健康的な牛乳飲んでいただければと思いますし、このぜひ牛乳で乾杯というのもですね、豊臣の応援のためにも、それからね皆さんの健康のためにもぜひ何かの機会に、使っていただければな、まあ、いいネタになるんじゃないかなと思いますけれどもね。
はい、
はい、そういった意味で、まあ、豊臣の牛乳というのは皆さんよく飲んでいらっしゃるかと思いますが、この大規模装置で、子どもの時代を過ごして、そして、いずれ大きくなって皆さんの手元に届いていたというお話でした。ぜひですね本当に素晴らしい景色が広がるこの広々とした大地、それから天気がいいと青い空が、ね、広がって白い雲が、ね、ポツリポツリと浮かんでいるところですとか、それから青い緑がですねもうどこまでも丘陵地帯ということで続く、そしてその雲になっている影の部分というのもですね絵に描いたように本当に素敵ですしね。そしてこの牛たちも望みながらちょっとお弁当を持参したなんかしてですね、カメラを持ってぜひ遊びに来ていただくのもいいんじゃないかなと思います。今日は大規模装置に来て改めてこの豊臣牛乳ということですね、豊臣の、まあ、広大さと言いましょうかね、本当に素晴らしいところをたっぷりと見せていただくことができました。今日お話を伺いましたのは豊臣町役場農政課酪農係の井上智則さんでした。井上さん今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。